はい、こんにちは。サラリー人三永です。週の半ばいかがお過ごしでしょうか。私は今日昼飯を早稲田大学の学食で食べてきました。美味しかったです。自然な美味しさなんですね。ごく自然な素直な味、家庭料理に近いと思いました。トカチコロッケ、サクサクで良かったです。白身魚のフライのタルタルソースあえ、タルタルソースが本当にタルタルソースの味してんですよ。学食でこの味出せるかと、すごいなと思いました。4年間こんだけうまいもん食ってたら、そらエリートができるわと納得しました。というわけで、先日発売しました鎌倉と北条氏の攻防、ご好評をいただいております。鎌倉歩きのお供に、定年後の学びに、特典鎌倉の歴史名所を歩くがついています。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、左大臣の古典歴史の名場面、本日は第828回、源頼朝最大の負け戦として知られる石橋山の合戦の、その古戦場を歩きます。治承4年1180年8月、伊豆で旗揚げした源頼朝は、相模伊豆の豪族300騎を率いて鎌倉を目指しますが、途中平家方の大場影近3000騎、伊藤助近入道300騎に北と南から挟み撃ちにされ、相模湾を見下ろす石橋山で合戦となります。数を10倍する敵の前に頼朝方は惨敗。頼朝はわずかな家来とともに箱根山中に逃れ、その後真鶴から海を渡り、阿波、千葉県南部に渡りました。 JR 東海道線早川駅でおります。ここから国道135号線を真鶴方面に歩いていきます。駅降りていきなりみかんの直売所がありましたので、一袋買って食べながら歩きます。国道左手がすぐに海です。潮の香りがプーンと漂い、いい感じです。地元の農家とおぼしき主婦の方が話しかけてきました。どちらに行かれるんですか？石橋山古戦場に。あ、石橋山古戦場はですね、まあすぐ行って、こうこうこう、私も同じ方向だから案内します。道すがら、話しながら歩きました。いいですね。旅先でこういう人の情に触れると、朗らかな気分になります。国道135号線がやがて二手に分かれます。この辺りで主婦の方と別れ、山に向かう方の道を登って行きます。石橋山の合戦とは、治承4年1180年8月17日、源頼朝は打倒平家を呼びかける持人王の領事に応えて、伊豆で挙兵します。平家の大官、山木兼隆を討ち取り、相模伊豆の豪族たち300騎余りを味方につけた源頼朝は、さらに三浦一族との合流を図り、小田原方面を目指しますか。北からは大場影近3000騎、南からは伊藤助近入道300騎、北と南から挟み撃ちにされ、8月23日、相模湾を見下ろす石橋山で合戦となります。頼みの三浦一族は、雨で酒和川が氾濫し、足止めを食らって合流できない。頼朝軍は、あそこここに打ち破られ。頼朝は、わずかな共回りと共に、箱根山中に逃れ、さらに、真鶴から船に乗って、阿波、千葉県南部に落ち延びていきました。治承4年1180年8月23日、石橋山の合戦、その舞台にいよいよ近づいてきました。JR 東海道線の脇の古びた道を登っていきます。左手には JR 東海道線の線路、右手には満々たる相模湾、みかん畑、そしてそこかしこに見えるのが、おかめ桜、咲いてました。のどかです。お、ありました。石橋山古戦場碑、 堂々とした文字です。改めてこの場所に立って気づくんですよ。とても高い位置なんですね。海を見下ろせていい気分です。さらにみかん畑の中の山道を登っていくと見えてきました。真田霊社です。石橋山の合戦で討ち死にした頼朝方の若武者真田の与一義忠を祀る神社です。数に10倍する敵を前に、もはやこれまでか。死を覚悟する頼朝、嵐の中迫り来る大場景近軍3000騎、ダダダダダダダダダダ。その時、御曹司、ここはそれがしにお任せくだされ。バカかバカかバカか。真田の与一義忠は嵐の中わずか15騎で平家軍の中をむちゃくちゃに駆け抜け、あそこに1騎、こちらに1人、切り伏せ、蹴り飛ばし、そして平家方の股野の五郎を激しさと組合になります。上になり下になり、ついに股野の五郎を激しさを組み伏せた真田の与一、そこで刃を抜こうとするも、くぬくは、血のりがこびりついて刃が抜けない。その時、リラーズバー、敵長尾新六によって切られ、与一は命を落としました。享年25。
ああ、親方様、親方様。
真田の与一の老頭文蔵家康は、
己よくも親方様をバカかバカかバカかバカか、
敵中に駆け入って8人も切り伏せ、壮絶な打ち死にを遂げました。境内には真田義忠手付け石、そして真田与一義忠を祀る与一塚、また与一が敵将股野の五郎と組み合っている時に味方が声をかけた。しかし与一は痰が絡んでうまく返事ができなかったという伝承に基づき、真田霊社は痰、咳、声に霊言があると言われています。ご神木がズドンと立ち、時の流れを見守っているかのようです。真田の与一が股野の五郎を激しさをねじり伏せた場所は、ねじり旗として、真田霊社の裏手に残っています。先駆けをした真田の与一義忠は、敵将、股野の五郎を激しさをねじ伏せるも、刀が抜けず焦っているところを、敵方、長尾新六に討ち取られたと伝えられます。敵をねじり伏せたので、ねじり旗。ねじりというだけあって、この畑の作物は皆ねじれてしまうと伝えられています。そしてねじり旗の近くには文蔵堂があります。真田の与一の老頭文蔵家康を祀ったお堂です。主君、真田の与一が撃たれた後、文蔵家康は、己主君の仇と敵陣の中に駆け入り、敵8人も切り伏せ、壮絶な打ち死にを遂げたと伝えられます。みかん畑に囲まれた小高い丘の上に突然と立っています。源頼朝は元久元年1190年、伊豆山権現参詣の帰りに石橋山を訪れ、真田の与一、文蔵家康の墓の前で涙を落としたと伝えられます。どこからともなく、かすかなラジオの音が響いていました。みかん畑の農家の人が聞きながら作業してたんでしょう。地味に風情がありました。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。 次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。